宣教出会いと教官の宣教、吉坂加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。グローバリズムという言葉があります。もともとグローバリズムっていうのは、国を超えて地球全体を一つの共同体として捉える、地球主義的な概念でしたけれども、現実今のグローバリズムっていうのは、富める国、大企業が世界のどこにでも生産拠点を移して世界の市場を独占していく、そういう一極化を意味するようになってしまいました。そしてその世界に散らばった多国籍企業の権益を守るために軍事力も世界展開していって、今や世界のあらゆる地域にあって軍事衝突の緊張を抱えるに至っています。1990年代から現代のグローバリズムが非常に盛んになっていったわけですけれども、それはどんどん加速しまして、結局は今はこの世界がアメリカと中国とロシアに分割統治されていく、そういう暴力的な姿になってしまいました。ですから以前昔はグローバルとかグローバリゼーションってすごくいい感じがあったんですが、世界に開かれていくっていうような、今はもう全く逆で、このグローバリズムっていう言葉に良い印象を持つことができなくなってしまいました。ですから今こそ私たちはエキュメニカルという言葉、あるいはネットワークという言葉を大事にしていくべきではないかと思います。でエキュメニカルっていう概念はキリスト教会ではニアイコール超教派、教派を超えてっていうふうな意味を持ったりしますけれども、もともとはエキュメニカルという言葉はオイクーメネ、世界という意味ですけど、オイクーメネという言葉から生まれたんですね。でさらにこのオイクーメネの言語、原意、語源になったのが、オイコス、家という意味です。家、オイコスという語で、つまりはギリシャ的な家のイメージっていうのは、こう神が創造された共同の命の場、神が創造された共同の命の場を表しています。でこの例えば皆さん、エコノミー、経済という言葉も、エコロジーという環境という言葉もエコっていうのがつきますけども、このエコっていうのはこのオイコスから来てるんですね。ですから私たちはこう経済っていうのはこうお金、流通、金融、そんなことを意味しますが、もともと経済の概念っていうのはこの世界、私たちの命の場を豊かに保持するという意味合いを持った経済活動のことを言います。でエコロジーというのはこの命の場を、環境を持続可能なものにしていくために保全していくという意味を持っているのが環境という意味合いです。ですね。でこれを間違ってしまうとエコノミカルクライスとかエコロジカルクライスという危機に陥っていくわけなんですね。今がその時代です。でエキュメニカルというのはつまりもともと共に生きる場を保全するという概念です。エキュメニカル、エキュメニカル運動もまさにそのことを指し示しています。この世界を持続可能な世界としてみんなで保っていく、で そのために違いを超えて協力していく、これがキリスト教のエキュメニカル運動の神学、根底に流れる神学です。で本日から世界バプテスト祈祷週間が始まります。長らく海外に宣教師を派遣する活動を支援しお祈りすること、そういう運動としてこの世界バプテスト祈祷週間は、運動母体の米国ではもちろんのこと、日本のバプテスト派の教会でも非常に熱心に取り組まれてまいりました。でその運動の熱意の背景には、こういうことがあった。戦後 日本の教会は米国のミッション、この宣教局からたくさんの宣教師と多額の宣教資金を受け取ってきた。そして戦後の教会設計、教会建設の恩恵に日本を預かってきた。でもいつまでも受けてるばっかりじゃダメなので、今度は受ける側ではなく与える側、送る側になろうと、そういうふうに意識変革をしたわけです。それは悪いことじゃなかった。で、海外に宣教師を派遣することに情熱をかけ始め、傾け始めたという経緯があります。ただし往々にしてその宣教活動、布教活動というものは上から目線になりがちだったと思うんです。つまり持てるものが持てないものに、持たないものに、知っている側が知らない側に、進んでいる側が遅れている側の人々に、そういうふうに上から目線になりがちでした。で、国外への宣教とか国際的な宣教協力というものは、本来は宣教師、働き人を送っている国や地域の歴史や文化をよく知り、その国その社会が置かれている社会事情と、そこに生きている人々の暮らしの現実をよく理解する。そしてそれゆえに、そこに生きる人々が何に苦しんでいて、何に佇んでいて、一体何から解放されなければならないんだろうかということを考える。そこに生きる人々の幸福獲得の、幸福の中身とか手順というものがどういう手順であるべきなのか、そういうことに十分に思いを寄せていく必要があるわけなんですけれど、国際交流とか国際宣教というものには。ただしそうしたことよりも、どちらかというと宣教師を派遣できている私たちということの方により多くの喜びを感じて、そっちの方に強い関心を持ってしまったり、自分たちが考えている伝道の成果、宣教の成果、自分たちが理解しているものを喜んで、それ以外のものをこう、喜びを落としてきたというか、捉えきれずに来たという、そういう宣教の歴史があったということを私は否定できないと思っています。で、そういう未熟さ、そういう歪みに気づかされながら、日本バプテスト連盟と日本バプテスト女性連合は、双方ともどもにそういう歪みに一緒に気づかされながら、かつての上から目線のというか、グローバリズム的な宣教姿勢を改めて、言うならばエキュメニカル的な出会いと共同の運動になるようにと、国外伝道理念の捉え直し、国外宣教の理念の捉え直しに何度か挑んできたわけです。今もその取り組みをもう一度取り組んでいて、今は国外宣教理念の見直しの過渡期にあるわけですけれど、日本バプテスト連盟は。で、私は願うのですが、そのような捉え直しの作業を通して、ますます私たちの国外伝道や国際宣教の運動がエキュメニカル的な性格を身につけていったらいいな、エキュメニカル的な性格を身に帯びていけるように、そう祈っていきたいなと私は思っています。さて、本日の聖書テキストは、パウロがエフェソの教会の長老たちと最後の別れを交わす場面です。ここには伝道者パウロの、お別れの説教ですから、総括的な心情が込められているように思うんですけど、そのパウロがお別れの説教で振り返って総括を語る、そこにはですね、自分の教えを総括したり、自分がエフェソ教会で果たした成果のようなものを総括しようとしているのではなくて、自分自身がエフェソでどうだったかという自分の態度、姿勢のことを語りながら、そしてパウロとエフェソのお互いの交わり、エフェソの人々とのお互いの交わりの姿のことを振り返ろうとしています。 つまり自分は上から教えるものにはなれない弱い人間であったけれど、私たちは一緒に涙を流し、痛みを知って悩み、共に歩んでいく間柄になって十字架のキリストを分かち合ってきましたね。そういうことを言おうとしていると思うんです。パウロは長老たちにこう語ります。18節、アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。どのように過ごしてきたかを振り返ってます。共に生きた日々、共に歩んだ日々を思い出して振り返ろうとしています。私がアジア州に来てから何を語ったかを思い出してくれとは言ってない。あなた方と共にどのように過ごしてきたか、それです。自分は自分の権威ということをあなたたちに覚えてほしいというんではなく、私があなた方に教えた内容を忘れるなというのでもない。共に歩んだ日々、過ごした日々のことを覚えよう。で、そこで真っ先に思い返されること、自分が触れなければならないことは、私は弱かったということだった。パウロ自身の弱さのことだった。取るに足りなさのことだった。で、自分はこの町で何の権威も何の威厳も何の力強さも出せなかった。取るに足りないありのままの姿でここに来た。でもそれらの日々にあった大切なこととして、涙を流しながら歩んだねと言うんです。試練にも会いながら歩んだよと言うんです。19節、この涙を流しながらというのは、自分のために流した涙のことではないと思います。エフェソの町で出会った人々のそこで生きる痛みとか、それぞれいろんな人たちが住んでいて、国籍も様々だったと言われてますが、あるいは身分も全く違う、どちらかというと低い階層の人々と交わっていたと言われていますが、それぞれがエフェソの町で抱えているそういう苦しさや生きづらさに触れてきた、触れて流れてしまった涙のことだと思います。あなたたちの痛みに触れ、自分も心が痛かった。自分のこれまでを重ね合わせて涙が流れてしまった。逆に私の人生のかつての過ちと後悔、でもそこからもう一度やり直して歩んできたんだという、その自分の歩みを伝えた時に、あなたたちはみんな、あなたたちが流してくれた涙、互いに涙を流しながら心を通じ合わせた日々、私はエフェソを離れてもそれを忘れませんよ、そうパウロは言ってるんだと思います。パウロは、今日の箇所の中に、町の広場で語ったり、あなた方の家々で語ったりと両方言ってますけど、パウロの伝道の真骨頂は家族訪問でした。家族伝道でした。家に入って、そして膝を突き合わせて話し合った。ユダヤ教っていうのはもう律法とか預言書とかがありますから、要するにそれを学んだりする伝道になるんだけど、初期キリスト教にはそういうものありませんから。ですからイエス様の言い伝えと自分自身のイエス様体験、それしかないわけでしょ。あとは自分たちが生きている実際の在り方の中に、この苦しみの中にどうやって希望を持って生きていこうかという対話ですよ。それを家々でやっていたというのがパウロの伝道です。だから教師じゃなかった。本当に痛みを分かち合う対話だった。それがパウロの宣教そのものだったと思うんです。相手の人生の膝元に自分の膝を突き合わせるようにして出会っていった。相手の悲しみとどうしてもつながった。相手の不安の中に身を置き、そこに自分も座り込んだ、寄り添ったんですね。だからパウロの語る福音は教えではなかった、共に見つめる希望だったんです。教えではなくて共に見つめる希望だったんです。福音は、彼は19節の後半で試練に遭いながらと語っていますが、この試練に遭いながら とパウロが語るとき、それはもうもちろんユダヤ人たちからの、まあ、つまりはパウロの同胞ですよ。パウロはユダヤ人ですから、パウロの同胞、いや昔の仲間たちですよ、ユダヤ教の。そのパウロの同胞や仲間たちからパウロはいつも攻撃されているという、そういう、まあ言うならば弱みですよね。なんでそんなことになったんっていう話なんです。そんな傷背負ってんのっていう話なんですね。そういう自分の弱さ弱みを見せるしかない状態がいつも続いた。でもパウロはエフェソに来た途端というか、来てたちまちのうちに自分の強さとかかっこよさを見せることはもう断念せざるを得なかった。弱さや弱みを見せていけないとはもう思わなかった。彼はむしろ弱さを隠さないことが、自分は試練を抱えている人間だということが、一緒にイエス様を仰ぎ見ていくことに導いてくれるということに出会っていった。弱さを抱えていることの方がイエス様に出会える、そう思った。私たちはともすると弱さは隠すべきものと考えてしまいます。弱さはリスクだ。それを隠してむしろセールスポイントを強調しよう、強くなければ成功しなければ逆に迷惑をかけてはいけないんだ、そうやって生きてしまうことがある。しかし福音というのは弱さのただ中に来られたイエス様の物語なんです。福音というのは弱さのただ中に来てくださったイエス様の命なんです。だからこそ弱さを抱えたまま共に歩む者同士が出会っていくとき、そこに福音の通路ができるんです。パウロは弱さを抱えていたから恵みを語れたんです。強かったからイエス様の恵みを語ったんじゃないんです。イエス様の共同体というのは悲しみの共同体です。そしてそこに命に吹く優しい風が起こるんです。イエス・キリストの宣教というのは、イエス・キリストの述べ伝えというのは、自分の成功でも教会の成長でもありません。宣教とは、伝道とは、教える人と教えられる人の関係ではありません。同じ弱さと痛みを持つ者同士が一緒に会話桶に会話桶を囲むこと、共に十字架の前に立つことです。世界バプテスト祈祷週間から始まるアドベント、今日からの日々、私たちは今年は命の光にいざなう風、そして年間テーマ、命に吹く優しい風、このことを思いながら一緒に慰めを求め、この暗い世界の中でも励まし合って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。主なる神、預言者ヨエルは未来の生き生きとした人間の姿をこのように語りました。あなたが私たちに後に注ぐと約束された霊とはイエス様のことであり、またイエス様の復活の後に注がれた聖霊のことだと思います。このあなたの注がれた霊は私たちをいつも出会いへと導き、一緒に交わり、喜びも悲しみも分かち合わせてくださろうとする霊です。そのように吹いてくれる風です。 老いも若きも幼子も、男性も女性もどちらでもないものも、お互いが誰であっても共に夢を見、幻を抱き、希望に向かって歩むことができるようにしてくださる風です。このアドベント、その風をいっぱい受けてクリスマスへと歩んでいくことができますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。